また会いたいと言われる人になる30の方法。その1。また会いたいと思われる人になるための大原則。楽しませるより、まず不快にさせないこと。また会いたいと思われる人になるために、まず心がけるべきことがあります。それは、楽しませるより、まず不快にさせないことというポイントです。また会いたいと思われる人になりたいなら、とにかく相手を楽しませればいいと考える人が多いのではないでしょうか。明るい笑顔を見せたり、明るい話題を話したり、ユーモアを言って笑わせたりです。もちろん、相手を楽しませることも大切です。相手に楽しんでもらえると好印象につながり、また会いたいと思ってもらえるように思います。その一方で注意したいこともあります。どれだけ相手を楽しませたところで相手を不快にさせることがあるのはよくありません。不快にさせることがあると好印象が台無しです。いい人なんだけど、という中途半端な状態になります。強い不快感を与えることが一つでもあれば致命的です。せっかくの好印象がすべて吹き飛んでしまい、帳消しになってしまいます。楽しませるより不快にさせないことを優先させる。人は快より不快のインパクトの方が強く記憶に残ります。人には危険を避ける本能があります。不快も危険の一種です。自分に危険が及ぶことは強い抵抗を感じます。不快なことがあると本能的に回避しようとします。そのため、どれだけ相手を楽しませても不快にさせることがあれば、せっかくの好印象が帳消しになります。場合によっては、帳消しで終わらず、悪印象で終わることも少なくありません。プラスがマイナスに転じてしまうのです。そのため、初対面では、相手を楽しませるより不快にさせないことを優先させるのが賢明です。言い方を変えると、加点を狙うより、減点を避ける、です。まず、不快にさせないマナーを守れた上で、次に相手を楽しませていくのが正しい順番。相手を楽しませることも大切ですが、それは不快にさせないマナーを守れてから取り組むことです。また、会いたいと思われる人になるためには、正しい順番があります。まず不快にさせないことができた上で、次に相手を楽しませていくのが正しい順番です。人間は完璧ではないため 100% 実現するのは難しいこともあります。うっかり相手に不快感を与えてしまうこともありますが、できるだけ注意して少しでも減らすことです。まずここから始めていきましょう。また会いたいと思われる人になるための大原則です。楽しませるより不快にさせないことに重点を置く。また会いたいと言われる人になる30の方法。その2。また会いたいと思われるのは難しくない。高度な話術も特別なテクニックも必要ない。また会いたいと思われる人になるには高度な話術や特別なテクニックが必要ではないだろうか。そんな心配をする人がいるようです。確かに話術はないよりあった方がいいでしょう。ユーモアのセンスがあって上手に話ができた方が楽しい時間を過ごせて好印象です。笑顔と笑いのある時間は幸福感に満ち溢れていて、また会いたいと思ってもらえるはずです。また特別なテクニックが必要と考える人もいるようです。また会いたいと思わせるという表現のためでしょうか。相手の心を操作するようなイメージがあるため心理テクニックが必要だろうと考える人がいます。しかしどれもよくある誤解です。また会いたいと思われるのは難しくないのです。また会いたいと思われる方法は誰でも簡単に取り組める。高度な話術は必要ありません。わざわざ受けを狙って話す必要はありません。ユーモアセンスも必要なし。また会いたいと思ってもらうには話すことより聞くことに重点を置くことがポイントです。相手の目を見て話すことは必要ですが、ほとんど話術は必要ないためコミュニケーションが苦手な人でも大丈夫です。特別なテクニックも必要ありません。もちろんちょっとしたコツや工夫は必要ですが、テクニックと呼ぶほど大げさなことではありません。練習すら必要ありません。あまり難しく考えすぎていると頭がごちゃごちゃしてかえって取り組みにくくなります。もっと気楽に考えてください。また会いたいと思われる方法は誰でも簡単に取り組めます。もちろんあなたにもできます。必要なのはちょっとしたコツと工夫。また会いたいと思われるためには何が必要か。必要なのはちょっとしたコツと工夫です。誰でもできることばかりです。こういう時はこうする、こういうことを心がけるという単純なパターンに取り組むだけです。一度に取り組む必要はありません。自分のペースで一つずつ取り組んでいけば十分です。特別なトレーニングも必要ありません。慣れるまでに時間は必要ですが、一旦癖になれば自然とできてしまうでしょう。数週間後あるいは数ヶ月後、あなたはまた会いたいと思われる人に生まれ変わっているのです。また会いたいと思わせる方法を難しく考えすぎない。また会いたいと言われる人になる30の方法。その3。また会いたいと思われるかは会った時の総合的な印象で決まる。また会いたいと思われるかどうか、それを判断するのは自分ではなく相手です。そのためまた会いたいと思われる人になるためには相手の立場に立って考える必要があります。また会いたいと思われるためにはどこで決まるのでしょう。容姿で決まるのでしょうか。いいえ、違います。いくら容姿が良くても礼儀作法が悪ければまた会いたいとは思われません。身だしなみで決まるのでしょうか。残念ながらこれも違います。いくら身だしなみが整っていても態度や言葉遣いに下品が目立てばまた会いたいとは思われません。態度や言葉遣いで決まるのでしょうか。いいえ、これも違います。いくら態度や言葉遣いが綺麗で整っていても身だしなみが不衛生になっていればまた会いたいとは思われません。ではコミュニケーション能力で決まるのでしょうか。いいえ、やはりこれも違います。いくらコミュニケーション能力が高くても配慮のない話し方が目立つと不快感を与えてしまいます。また会いたいどころかもう二度と会いたくないと思われる可能性もゼロではありません。また会いたいと思われるかはどこで決まるのか。会った時の総合的な印象で決まるのです。一部にマイナスがあっても他でプラスがあれば補えます。ここさえ良ければいいというものではありません。態度、言葉遣い、身だしなみ、礼儀作法、清潔感、気配り、それぞれのポイントに好感を持てることが重要です。ここで大切なのはあくまで総合的な印象ということです。一部にマイナスがあっても他でプラスがあればいいのです。マイナスよりプラスの方が上回っていれば総合的な印象が良くなります。少しくらい身だしなみが悪くてもそれを補うだけのコミュニケーション能力があれば総合的な印象は挽回できます。たとえ容姿に恵まれていなくても大丈夫です。容姿に自信がなくてもマナーや礼儀作法といった点でプラスがあれば十分補えます。 あくまで会った時の総合的な印象で決まるのですから、落胆することはありません。大学入試のようなものです。苦手な科目があっても、総合得点が合格ラインに届いていればいいだけです。改善にコツコツ取り組んでいけば、総合的な印象もじわじわ良くなる。できるところから一つ一つ取り組んでいきましょう。伸ばせる好印象はもっと伸ばしていきましょう。そうすれば少しくらい悪印象なところがあっても総合的な印象が良くなります。自分の印象を一部ではなく全体的に見てください。改善にコツコツ取り組んでいけば総合的な印象もじわじわ良くなります。いつの間にかあなたはまた会いたいと思われる人になっています。一部に悪印象があっても別のところで補って総合的な印象を上げていく。また会いたいと言われる人になる30の方法。その4。名前の確認をするなら名刺交換をした直後がベストタイミング。初めて会った時名刺交換をすることがあります。特にビジネスの場合、初対面では名刺交換が定番です。この時、読み方がわからない名前を見かけることがあります。特に、当て字を使った名前に多く見られます。振り仮名がついていればいいですが、振り仮名のついていない名刺も少なくありません。名刺交換でよくある場面ですが、ここは大切な瞬間です。読み方がわからないままにするのはよくない。名前の読み方がわからないけど、まあいいか。いちいち確認しなくてもいいかな。読み方が必要になったら、その時確認すればいいだろう。どれも出会い運を下げる考え方です。後から名前を確認しようとしても、思うようにいきません。後から確認すればいいと思いますが、意外と単純にはいきません。後になればなるほど、聞くタイミングが難しかったり、心理的な抵抗が生まれたりして、聞きにくくなります。名前の読み方がわからないと、何かと不都合が生じます。会話で相手の名前を呼べません。名前の読み方がわからないからといって、当てずっぽうで呼ぶのもよくありません。うっかり名前を読み間違えると、相手に不快感を与え、ムッとされるでしょう。街でばったり会った時も、名前がわからないと、声をかけにくくなります。名刺交換の時に名前を確認しておかないと、出会いに恵まれても、ご縁を発展させることが難しくなります。途中で関係が途切れてしまうこともあるのです。名前の確認をするなら、名刺交換をした直後。名前の確認をするなら、ベストタイミングがあります。名刺交換をした直後です。読み方がわからないときは、名刺をもらった直後に聞きましょう。名刺に書かれた名前に注意を向けて、きちんと確認します。読み方に自信がないときも、念のため確認しておく方が安心です。堅苦しく考える必要はありません。何とお読みすればよろしいでしょうか、と聞くだけです。相手は、心よく答えてくれるでしょう。名前を聞くことで、名前にちなんだ話題に広がることもあります。名前を聞くのは失礼なことではない。名前を聞くのは失礼ではないか。そう心配する人もいますが考えすぎです。名前を聞くのは、むしろ好印象です。自分に興味を持ってくれていると分かるので好印象です。たとえ相手が目上の人であっても読み方を聞くのは失礼に当たりません。読み間違いを防ごうとしている。きちんとした人だなと感心され印象深くなるでしょう。読み方に意識を向けるのは相手に意識を向けるのと同じことです。読み方を確認すると名前に注意が向くので覚えやすくなります。後から名刺を見返したときあの時の方だなと思い出しやすくなります。素晴らしいご縁に発展しやすくなるのです。名前の読み方がわからないときは名刺交換の直後に聞く。また会いたいと言われる人になる30の方法。その後、シワも汚れも時間が経つと見慣れてくる。シワや汚れが気にならなくなるのは感性が鈍くなっている証拠。突然ですが確認してほしいことがあります。それは服のシワと汚れです。特別気になるところはない。至って普通。清潔感もある。そう思うかもしれませんが実際はどうでしょうか。改めて確認すると意外とシワが目立っていることに気づくことがあるのではないでしょうか。こんなところにシワが寄っている。こんなところが汚れている。ないと思っていても意識を向けると急に見えるようになる。心理学でいうカラーバス効果です。気づかなかったシワや汚れが見つかり自分でも驚くことが少なくありません。服のシワも汚れもしばらくすると見慣れてくる。人には見慣れるという特徴があります。見慣れることは長所である一方、短所でもあります。服のシワも汚れもしばらくすると見慣れてきます。シワがシワに見えなくなります。汚れが汚れに見えなくなります。シワも汚れも違和感がなくなって普通に見えてくるのです。心当たりがあればイエローカードです。シワや汚れが気にならなくなるのは感性が鈍くなっている証拠です。感性は一旦鈍くなり始めるとどんどん悪い方向にエスカレートしていきます。気づけなければ直しようもありません。直さなければ悪化する一方、そのままの状態が続くとシワや汚れがひどくなっても気づかなくなります。清潔感が欠けていても自分では大丈夫と思ってしまう。いつの間にか不衛生な雰囲気が出てしまい出会いを妨げます。出会えたとしても相手に悪印象を与えてしまいかねません。結果として出会いを遠ざけてしまうのです。常にシワと汚れは敏感になっておく。常にシワや汚れには敏感になっておくことです。シワが寄っているならきちんとアイロンをかけましょう。アイロンをかけるとどんなシワも一発で伸びます。なかなか取れない汚れがあるならクリーニングに出した方が確実です。使い古して経年劣化が目立つなら新しく買い替えることも検討してください。五感を研ぎ澄ませ清潔感だけは欠かさないようにしておくことです。清潔感は人を引き寄せる磁力。清潔感は人を引き寄せる磁力のような働きをします。清潔感があるだけで周りの人は近づきたい、知り合いたい、話しかけたいと思ってもらえます。清潔感は出会いでも恋愛でも重要要素です。清潔感がなくて嫌われることはあっても清潔感があって嫌われることはありません。 100% 好印象につながるポイントですから大切にしてしすぎることはありません。清潔感を愛する人は縁結びの神様にも愛されるのです。シワや汚れに見慣れていないか自分を振り返る。また会いたいと言われる人になる30の方法。その6。笑顔を振りまくことは魅力を振りまくこと。ニコニコしているだけで相手を魅了できる。また会いたいと思われる人になりたいなら心がける表情は一つだけ。それは笑顔です。また会いたいと思われる人になりたいなら笑顔を心がけましょう。ニコニコした笑顔は魅力の塊だからです。ニコニコしているだけで相手は不思議と明るい気持ちになっていく。 ニコニコしている人には明るい雰囲気があります。話をするときも笑顔です。話を聞くときも笑顔です。笑顔、笑顔、また笑顔。無表情で嫌われることはあっても、笑顔で嫌われることはありません。笑顔は服だけでなく人も呼びます。笑顔は光です。ニコニコした表情を見せると相手は明るく照らします。そのため、ニコニコしているだけで相手は不思議と明るい気持ちになってきます。一緒にいるだけで楽しい、自分まで明るい気持ちになってくると好印象です。コミュニケーション能力に自信がないなら、なおさら笑顔を心がける。コミュニケーションに自信がない人もいるでしょう。コミュニケーション能力に自信がないなら、なおさら笑顔を心がけることです。ニコニコしながら聞き役に徹するだけで構いません。上手に話ができなくてもニコニコしながら聞いているだけで相手は心地よく感じます。笑顔で聞いていると相手は話を楽しんでくれている。もっと話したいと思ってくれます。気持ちよく話ができ、好印象につながります。特別楽しい話ができなくてもなんだか印象が良かったなと思ってもらえるでしょう。笑顔は印象アップの近道です。笑顔を見せるだけで印象が良くなるのですから、これほど簡単なことはありません。口角には幸せを刺激するスイッチがある。大げさな笑顔は不要です。口角を少し上げるだけでいいのです。口角には幸せを刺激するスイッチがあります。口角を上げると幸せになるスイッチがオンになり、明るい気持ちになります。口角を少し上げるだけでいいのですから、これほど簡単なことはありません。笑顔に勝るメイクはない。メイクを頑張るくらいなら、まず笑顔になりましょう。メイクも大切ですが、笑顔はもっと大切です。笑いじわも気にしません。堂々と笑顔を見せる人になりましょう。笑顔に勝るメイクはないのです。また、あの人の笑顔が見たいと思われます。笑うときだけでなく、ずっと笑顔を心がけよう。笑うときだけ笑顔になるのではなく、ずっと笑顔を心がけましょう。会ってから別れるまでずっと笑顔を心がけたい。表情筋が疲れそうですが、口角を少し上げるだけですから難しくありません。ニコニコが表現できれば OK です。笑顔を振りまくことは魅力を振りまくこと。笑顔にお金は不要です。お金がかからないのですから、笑顔は振りまけるだけ振りまきましょう。得することはあっても損することはありません。笑顔を振りまくことは魅力を振りまくこと。ニコニコしているだけで相手を魅了していきます。気づけばあなたの魅力の魔法にかかっていることでしょう。そしてまた会いたいと思われるのです。会ってから別れるまでずっと笑顔を心がける。また会いたいと言われる人になる30の方法。その7。共通点が多ければ多いほどまた会いたくなる。また会いたいと思われる人になるなら、あるポイントを見つけ出しましょう。それは共通点です。共通点なら何でも構いません。年齢、出身地、趣味、職種、家族構成。好きな食べ物だけでなく苦手な食べ物でも構いません。得意な科目ではなく不得意な科目でも構いません。もし共通点が見つかったら、きちんと言葉に出して自分と同じであることを伝えましょう。私も同じです、一緒ですね、と言えば印象的になり相手の記憶に残ります。たまたま共通点を見つけるのもいいですが、積極的になった方がより見つけやすくなります。どこかに共通点はないだろうかと意識しながら会話をすれば見つかりやすくなります。共通点を見つけることで似た者同士と思わせることができる。少しでもいいので似た者同士と思わせることです。共通点の多い人とはまた会いたくなるという法則があります。共通点が見つかると親近感が生まれ仲間意識が芽生えます。不思議なつながりを予感させ運命を感じてもらえます。共通点が見つかれば見つかるほど相手はあなたにまた会いたくなるのです。同じ経験も劣気とした共通点。共通点の発見で見落としがちなのが経験です。同じ経験も劣気とした共通点です。浪人の経験、失恋の経験、一人旅の経験、一人暮らしの経験、海外旅行の経験。相手が自分と同じ経験をしていることが分かれば、自分も同じ経験があることを伝えましょう。私も同じ経験がありますという一言でいいのです。相手は心んだ表情になり仲間意識を感じてもらえるはずです。共通点は必ずあると信じること。どんな相手であってもどこかに共通点があります。なかなか共通点が見つからないこともあるでしょう。生まれや育ちが違う相手ならなおさらです。大切なことは共通点は必ずあると信じることです。DNA レベルで考えると、私たち人間はすべて同じ親から生まれた遠い親戚同士ですから、どこかに必ず共通点があります。相手とは相違点ばかりかもしれませんが、それでも諦めないことです。たとえ自分とは真逆の相手であっても、しっかり探せばどこかに共通点があります。宝探しをする感覚になれば、楽しく共通点を探していけるはずです。共通点は大体同じでいい。共通点とはいえ、完全に一致でなくても構いません。共通点は大体同じでいいのです。大体同じであれば、共通と呼べる範囲が広がって見つけやすくなります。例えば、自分が愛媛県出身で相手が高知県出身なら同じ四国出身ですね、と言えるでしょう。一つでも共通点を多く見つけていきましょう。共通点が多ければ多いほどまた会いたくなるのです。相手と共通点を見つける。また会いたいと言われる人になる30の方法。その8。相手の話を途中で折ると出会いも途切れる。相手の話を最後まで聞けば出会いは続く。相手の話を途中で遮らないことです。相手の話を最後まで聞かずに自分の話を話し始めていませんか。話の途中で納得できないことがあると、それは違うよと言いたくなります。話の途中で先の展開がわかると、つまりこういうことでしょうとまとめたくなります。どれも NG です。話を折るのと同じです。話を折るのは失礼な行為です。相手の話を折ることは話の主導権を奪うことになります。話を折る人が嫌いという人はいても、好きという人はいません。初対面で話を折ると相手を不快にさせてしまい、印象も悪くなります。ましてや話を何度も折られると不快感も倍増します。話を折っているとこの人とは合わないと思われ、抵抗感を持たれるでしょう。残念ながらこれが現実です。深い話をしたくても途中で気持ちが萎えて話す気がなくなります。この人と話をしても話を折るばかりでイライラする。いつも話の主導権を奪われると思われたら最後です。相手の話を途中で折ると出会いも途切れるのです。相手の話は最後まで聞こう。 相手の話は最後まで聞きましょう。人は最後まで話を聞いてくれる人を好きになる心理があります。話を最後まで聞くと自分の全てを受け入れてくれたと認識するため、その人に好意的な印象を持つようになります。言いたいことができても余計な口を挟みません。途中で話を折りません。自分の話は相手の話が終わってから始めましょう。話が下手ならなおさら聞き役に回ること。私は話すのが苦手という人もいるでしょう。話が下手ならなおさら聞き役に回ることです。聞き役であってもきちんと最後まで話を聞く人は好かれます。うつろな顔で話を聞くのではなく、目をキラキラ輝かせながら話を聞いているとさらに好印象です。聞き役に回るときは適度な相槌が重要です。うん、なるほど、そうですね。気の利いた相槌である必要はなく、普通の相槌で十分です。話の合間に相槌を打つと相手はますます上機嫌になり、どんどん話してくれます。相手が女性なら共感することも大切です。楽しそうだね。大変だったね。辛かったでしょう。相手の気持ちに共感する言葉を投げかけましょう。私の気持ちを分かってくれたと喜んでくれます。反論するなら一旦受け止めてから言い返す。それは違うと思うこともあるでしょう。反論するなら相手の話を最後まで聞き終わってからにします。相手の話をすべて聞き終わり、確かにそうですね、でもというような話し方をすれば嫌な感じがありません。一旦受け止めてから言い返すようにすれば相手も聞き入れやすくなります。相手の話を最後まで聞けば出会いは続く。あなたの印象は話を聞く態度で決まります。相手に好かれたいなら最後まで話を聞くことです。話を終わらず最後まで聞くだけで好かれるのですから、考え方によってはこれほど簡単なことはありません。相手の話を最後まで聞けばまた会いたいと思われます。再び会う機会に恵まれ出会いは続くのです。相手の話は途中で終わらず最後まで聞く。また会いたいと言われる人になる30の方法。その9。悪天候を明るく話す人がモテる。天気の悪い日に出会ったらこう言いましょう。いい日に出会えましたねと。初対面で話をするとき、天気の話題から入ることがあります。天気は定番の話題です。最も当たり障りのないテーマです。天気は共通に感じるので、誰に対しても使え、相手も話を合わせやすくなります。天気の話題から入ることですっと会話を始めることができるでしょう。悪天候の日に天気の話題を出すときの話し方。さて、あなたに質問です。天気の悪い日に出会う状況があるとします。悪天候の日に天気の話題を出すならどんな話し方をしますか？嫌な天気ですね。お天気が悪くて残念ですね。午後からもっと天気が悪くなるみたいですよ。こうしたフレーズで話すことが多いのではないでしょうか。確かに青空が広がる天候ではないのでしょうが、ここに注意があります。悪い天気をそのままストレートに表現するとどことなく暗い会話になりがちです。嫌な天気ですねという言い方は、嫌な一日になりそうですねというふうにも聞こえます。お天気が悪くて残念ですねという言い方は、今回の出会いも残念になるかもしれませんねとも聞こえるでしょう。午後からもっと天気が悪くなるみたいですよという言い方は、今日はますます嫌な日になりますよとも聞こえるでしょう。もちろん恋も愛も悪意もないのでしょうが、暗い内容を話すとどうしても雰囲気に暗くなりやすい。悪いニュアンスが出会いの印象に波及します。薄暗い空のようにどんよりした雰囲気が漂って第一印象が悪くなるのです。天気が悪くてもそれを明るく捉えた表現を心がける。悪天候の日に天気の話題を出すなら心がけたいことがあります。天気が悪くてもそれを明るく捉えた表現を心がけましょう。前向きな考え方で悪天候を肯定的に表現するということです。こういう時こそ発想を前向きな考え方にして明るい言い方をしましょう。今日は大雨ですね。水不足が一気に解消ですね。今日はすごい雪ですね。これはこれで風情がありますね。すごい台風ですね。風が強くてたまにはこういう天気もいいですね。悪天候であっても肯定的な言い方をすれば明るい雰囲気が漂いますね。天気が悪くて外が薄暗くても二人に明るい光が差し込んできます。悪天候は良い天気。天気が悪くありません。天気は自然の営みであり、全く正常です。晴れた天気だけでなく雨も雪も正常な自然の営みです。台風はきちんと地球が自転している証拠です。考え方によっては悪天候は良い天気です。雨が降ると天から水の恵みを受けることができます。雪が降るから美しい雪景色を楽しめます。台風の中にあると特別感が出てきて印象深くなるに違いありません。どんな天気も肯定的に受け止め、肯定的なニュアンスを天気の話題を出すときにも活かしましょう。たとえ大雨の日であってもいい日に出会えましたねと明るく言い切ることです。そういう考え方、そういう話し方、そういう雰囲気を大切にすることです。明るいニュアンスが出会いの印象に波及します。悪天候の日こそあなたの出会い力を発揮するチャンスです。悪天候を明るく話す人がモテるのです。天気が悪くても明るく捉えた表現で話す。また会いたいと言われる人になる30の方法。その10。相手の見えない努力に気づく人が愛される。努力とはいえ見えるものばかりではありません。見えない努力もあります。相手の見えない努力に気づくことです。相手の見えない努力にどれだけ気づけるか、ここは出会いと人付き合いに関係するポイントの一つです。相手の見えない努力を思い浮かべてみる。初対面は普通に会って話すだけに思えるかもしれません。しかし表向きは普通に見える出会いであっても、実際はあなたの見えないところで努力しています。例えば遠方から来てくれた人がいるとします。その人はあなたの会うために長い距離を歩いたり、電車を乗り継いだりなど時間と労力をかけてくれました。時には早起きをする必要もあるでしょう。長い距離を歩いている様子や電車を乗り継いでいる様子を思い浮かべることです。眠い目をこすりながら早起きしている様子を思い浮かべることです。会いに来るだけとはいえ大変です。そうすればなんてありがたいのだろうと感謝の気持ちが湧き起こるでしょう。初対面の人が綺麗な身だしなみをしているとします。その人はあなたと会うために新しく服を買ったのかもしれません。前の日に美容院で髪をカットしてもらったのかもしれません。当日は身だしなみを整えるのに時間をかけたのでしょう。新しい服を買っている様子を思い浮かべることです。美容院で髪をカットしてもらっている様子を思い浮かべることです。鏡の前で入念に身だしなみを整えている相手を思い浮かべることです。そうすれば手間暇がかかっているなと感心でき、感謝の念が湧き起こるはずです。 相手の見えない努力に気づく人が愛される。見えない努力にどれだけ気づくかです。肉眼で直接その様子を見ていなくても、頭の中でイメージを思い浮かべ、心の目で見ることです。表向きは普通に見える出会いであっても、あなたの見えないところで努力してくれています。お金と手間暇をかけています。苦労と努力が伴っています。自分と会うためにお金や手間暇をかけてくれた事実に気づけば、大変光栄なことだとわかるでしょう。遠方から来てくれた人なら、わざわざ遠くから来てくださってありがとうございます、と熱くお礼を言えるはずです。綺麗な身だしなみであれば素敵な髪型ですね、といった褒め言葉の一つも言いたくなるはずです。その一言で相手は救われます。手間暇をかけた甲斐があった。頑張った甲斐があった。私の見えない努力に気づいてくれている、と。間違いなく好印象につながります。相手の見えない努力に気づく人が愛されるのです。相手の見えない努力に気づく。また会いたいと言われる人になる30の方法。その11。世の中には一つだけ開けたままにしてもいいドアがある。部屋のドアは開けたら閉めます。収納のドアも開けたら閉めます。トイレのドアも開けたら閉めます。ドアを開けたままにするのは無作法です。ドアを開けたらきちんと閉めるのがエチケットです。ところが世の中には開けたままにしてもいいドアが一つだけあります。あなたの心のドアです。あなたの心のドアだけは開けたままでも OK です。心のドアは閉めるものではなく開けておくもの。むしろ開けたままにしておくことがエチケットです。心のドアを閉め切っていると出会いやコミュニケーションの妨げになる。心のドアを閉めたままにするのはよくありません。心のドアを閉め切っていると二人の間に壁ができ距離ができます。打ち解けにくくなって出会いやコミュニケーションの妨げになります。確かに個人的な話は心理的な抵抗があって話しにくいでしょう。笑われたらどうしよう、変な人と思われたらどうしようと思うとなかなか自分から心を開くのには勇気がいります。言いにくい話もあるでしょうが、心を閉ざしてばかりでは仲良くなれる人も仲良くなれません。警戒心も強すぎるとかえって悪影響です。心のドアを閉め切っていると柔軟性が失われ錆びついてしまい、ますます開けにくくなります。身の上話はすべてネタ。心のドアは開けたままにしましょう。自己開示をするということです。身の上話はすべてネタです。心を開いてざっくばらんに話した方が話が盛り上がり打ち解けやすくなります。過去の失敗談はすべて笑い話のネタに変えましょう。恥ずかしい失敗談であればあるほど面白い話になります。過去の失敗は笑い話にすることで克服できます。笑い話のネタにすれば過去の失敗体験が役立ったことになります。出会いに恵まれている人はいつも心がオープン。出会いに恵まれている人はいつも心がオープンです。心のドアが開けたままになっています。楽しいことがなくても普段からニコニコした笑顔を見せています。積極的に自己開示をしてどんどん自分のプライベートを話していきます。失敗談もお構いなしに話します。笑われようとバカにされようと楽しければそれでいいと考えています。自分のプライベートを話していくから相手も心を開いてくれるようになり、瞬く間に仲良くなっていけます。心のドアを閉めているなら今すぐ開けましょう。閉まりかかっているならもう一度大きく開いてください。開放的な雰囲気が出てきて周りの人は近づきやすくなります。心のドアを開けたままにしておくとそこから幸運や幸せが舞い込んできます。心のドアは開けたままにしておく。また会いたいと言われる人になる30の方法。その12。話を盛り上げるなら実体験の話が持ってこい。身をもって経験したことこそ最高の話ネタ。また会いたいと思われる人になるなら人づての話に注意しましょう。もちろん人づての話が悪いわけではありません。人から聞いた面白い話を披露するのは日常会話でよくあること。珍しいことでもなければマナー違反でもありません。自分の体験を補完する情報として役立ちます。しかし人づての話が多くなると曖昧な表現が目立つようになります。〇〇らしいです。〇〇だそうです。〇〇とのことです。人づての話はあくまで人から聞いた話にすぎません。自分が直接経験したことではないため曖昧な表現が増えます。正しいかもしれませんが間違っているかもしれません。真実味が薄いといまいち話に入り込めません。人づての話は質問にも弱くなります。自分が直接経験していないことなので相手から突っ込んだ質問をされたときうまく返事ができません。わかりません、知りません、どうでしょうね、詳しいことは不明ですとぼかすことになります。表面的な会話しかできず話が盛り上がりにくい。会話が消化不良になって会話にモヤモヤした感覚が残ってしまうのです。実体験の話が面白い。また会いたいと思われるために大切なのは実体験の話です。話す内容はできるだけ実体験のネタを紹介しましょう。実体験の話は自信を持って言い切れます。田島春は思ったより大きかった。ロサンゼルスはカラッとした天気で過ごしやすかった。10代の時好きな人にラブレターを書いたことがある。実体験の話は具体的に話すこともできます。写真で見ると綺麗建物だけど現地は意外と野良犬が多くて目立っていた。昼間は暑くて汗をかいたけど夜は意外と寒くて長袖が必要だった。失恋した時は何もする気が起きなかった。仕事に集中できなくて大変だった。相手から突っ込んだ質問をされても自分の経験をもとに細かく説明ができます。具体的な話ができるとへえそうなのかと感動させることができる。苦労話失敗談であっても実際に自分が経験したことなら面白く話ができる上具体的に話せます。面白く具体的に話せるからどんどん盛り上がるのです。身をもって経験したことこそ最高の話ネタ。話を盛り上げるなら実体験の話がベストです。身をもって経験したことこそ最高の話ネタです。たくさん実体験を話せるということはたくさん行動しているということです。行動力が感じられるとその人からエネルギーが感じられ魅力に変わります。実際に体験した話があると続きが気になると思われます。もっと話が聞きたいと期待されるのでまた会いたいと思われるのです。人づての話より実体験の話をする。また会いたいと言われる人になる30の方法。その13。また会いたいと思われる人はポジティブ思考。また会いたいと思われる人になりたければポジティブ思考を心がけましょう。ポジティブ思考は人を引き寄せる磁石です。 ポジティブ思考とは物事を肯定的、積極的に捉えようとする前向きな考え方のことを言います。ポジティブ思考を心がけると自然と笑顔が増え、明るい話し方ができるようになります。また会いたいと思われる人はポジティブ思考が特徴。また会いたいと思われる人はポジティブ思考が特徴です。いつでもどこでもどんな時でも前向きに捉えます。物事の良い面を捉えようとする前向きな考え方があります。たとえ悪いことであっても受け止め方を工夫して前向きに考えます。怪我をした時は最悪だと悲観するのではなく、小さな怪我で良かったと楽観します。物事に失敗した時は自分が情けないと悲しむのではなく、改善点が見つかったと喜びます。運の悪い出来事に遭遇した時はついてないと落ち込むのではなく、厄払いができたと嬉しくなります。すべてを前向きに捉え、建設的な考え方ができるようになります。ポジティブ思考の人からは明るい雰囲気が漂います。そのため一緒にいて心地いい、一緒にいて楽しいと思ってもらえます。明るい考え方があるからまた会いたいと思われるようになるのです。ポジティブ思考は癖の一種。あなたもポジティブ思考を身につけましょう。どんなことも明るく考えるようにします。たとえ悪いことがあっても考え方を工夫して明るく考えるようにするのです。ポジティブ思考とはいえ癖の一種です。体の癖と同じく頭の癖です。体の癖という癖があるなら思考の癖というのもあります。ポジティブ思考を身につけるというのは前向きに考える癖をつけるということです。あくまで癖をつけるだけのことです。癖をつけるだけですから誰でもできます。最初は抵抗があっても毎回続けていくうちに慣れていき、違和感が解消されていきます。気づけばポジティブ思考が当たり前になっていることでしょう。もともと暗い性格の人でもできる。もともと私は暗い性格だから無理。そんな人でも希望を捨てないでください。もともと暗い性格の人でもポジティブ思考を身につけることは可能です。ネガティブ思考の人はネガティブに考える癖がついています。あくまで思考パターンを変えるだけです。ネガティブに考える癖がついているならポジティブに考える癖をつけるだけです。普段からポジティブ思考を心がけているとだんだん頭の中で新しい癖が形成されていきます。なかなかポジティブ思考がうまくいかないなら明るい場所に移動してください。明るい場所にいると光の影響を受けてポジティブ思考がしやすくなります。ポジティブ思考になるとモテる力もアップする。最初からできないと思わないことです。できないと思っている限り永遠にできません。できると信じて取り組んでください。ポジティブ思考は自分だけでなく周りの人にも幸せにさせる力があります。ポジティブ思考になるとモテる力もアップします。あなたがポジティブ思考の人にはまた会いたいと思うように相手も同じことを思うのです。ポジティブ思考になる。また会いたいと言われる人になる30の方法。その14。話すことより聞くことに集中しよう。初対面はインタビュアーになるくらいでちょうどいい。また会いたいと思われる人になりたいなら話し上手になるのではありません。聞き上手になりましょう。また会いたいと思われるためには話し上手になることが必要と考えがちです。モテる人のランキングでも面白い人が常に上位です。確かに巧みな話術があれば話で相手を楽しませることができるでしょう。面白い話で相手を笑わせることができれば印象がアップするのは間違いありません。ユーモアがあったり知性が感じられたりすると話に引き込まれます。自分のことを理解してもらいたくてたくさん話してしまうこともあるはずです。もちろん話し上手になるのもいいですが注意点があります。話し上手とはいえまくし立てるような話し方はよくありません。話してばかりいると相手はストレスを感じます。一方的に話し続けると威圧感を与える。まくし立てるような話し方はよくありません。自分の話ばかりしているとガツガツした印象が強くなります。ペラペラ話しすぎると軽い印象を与えるだけではありません。かまってほしい感が出てしまいわがままで自己中心的な印象も与えます。一方的に話し続けるマシンガントークは威圧感があります。聞くだけとはいえ疲れます。自分ばかり話していると話を理解することに忙しくなって相手を疲れさせます。いつまで話が続くのだろう。早く話が終わってほしいと激励するでしょう。世の中には巧みな話術で人気を集める人がいるのも事実ですが、それは一部のプロに限った話です。プロでない限りまくし立てる話し方をするのは危険です。口から先に生まれてきたようだと思われるでしょう。話してばかりの人には抵抗を感じて、この人といると疲れる、もう会わなくていいかなと思われるのがオチです。もともとおしゃべり好きな人は特に要注意です。相手がニコニコ楽しんでいるように見えても、実際は愛想笑いということがあります。話し上手になればいいわけではないのです。話し上手より聞き上手になろう。また会いたいと思われる人になりたいなら話し上手より聞き上手になりましょう。話を聞くことに集中すれば相手から歓迎され、心よく思ってもらえます。人は自分の話をしっかり聞いてくれる人に好感を持ちます。たっぷり話ができると清々しい気持ちになれ、後味の良い余韻が残ります。また熱心に話を聞いてくれる相手には自然と警戒が解けて心を開きたくなります。理解されることは快感の一つです。ついプライベートな話もしてしまい、どんどん仲良くなっていけます。だからこそまた会いたいと思ってもらえるのです。話すこと聞くことの割合は2対8が理想的。もちろんずっと聞いてばかりいるわけではありません。コミュニケーションはキャッチボールです。話の内容に応じて時々こちらも話すようにするのがいいでしょう。効果的なのは相槌と質問です。なるほどと適度に相槌を打つとどんどん話が弾んでいきます。掘り下げるように質問をすると相手は話に興味を持ってくれていると分かって嬉しくなり、さらに会話が弾みます。話すこと聞くことの割合は2対8が理想的です。2対8を目安にすれば会話のキャッチボールの体裁が整い、バランスよく保てます。初対面はインタビュアーになるくらいでちょうどいい。聞き役としてどんどん相手に話をしてもらいましょう。例えるならインタビュアーです。相手の話を聞いては質問をして、話を聞いてはまた質問するという流れを繰り返します。初対面はインタビュアーになるくらいでちょうどいいのです。自分は口下手という自覚があるならなおさら聞き役に徹するのが得策です。インタビューとして聞き役に徹して嫌われることはありません。素晴らしいインタビュアーになれば相手はあなたのことを自分を理解している存在として認めます。自分を理解している存在だからこそまた会いたいと思われるのです。インタビュアーとして聞き役に徹する。 また会いたいと言われる人になる30の方法。その15。また会いたいと思われる人は否定的な言い方より肯定的な言い方をする。言葉の選び方は会話の雰囲気を決めるポイントです。会話の雰囲気はちょっとした言い方で決まります。その一つが否定的な言い方をするか肯定的な言い方をするかです。本人に悪気はなくても言葉の選び方によって会話が明るくなることもあれば暗くなることもあります。否定的な言い方をすると会話が暗い感じになる。例えば飲食店のメニューで新しいカスタマイズに挑戦したとします。新しいカスタマイズのあたり外れは実際に食べてみないとわかりません。店員さんにどんな味になるか楽しみですねと言われたとき、次のような返し方をしているなら注意が必要です。外れだったらやめます。この言い方はよくありません。否定的な言い方をしています。最初の発想がネガティブです。自分でカスタマイズしたにもかかわらず外れの可能性が高い前提になっています。一言の中に外れ、やめるというネガティブキーワードが2つ登場しています。否定的な言い方をされると店員さんも返事に困ってしまうでしょう。自分で決めておきながら期待しないのかなと思うに違いありません。否定的な言い方をすると会話が暗い感じになるのです。肯定的な言い方を心がけると会話が明るい雰囲気に包まれる。こういう時は次のような肯定的な言い方を心がけましょう。当たりだったら続けます。肯定的な言い方をすることです。一言の中に当たり、続けるというポジティブキーワードが2つ登場しています。当たりの可能性が高いという前提で会話を進めた方がポジティブで前向きな印象があります。ポジティブで前向きな印象があると話がトントン拍子に進むので盛り上がりやすくなります。肯定的な言い方を心がけると会話が明るい雰囲気に包まれるのです。会話は印象が重要。否定的な言い方、肯定的な言い方とでは最終的な意味は同じであっても印象が違います。この印象が重要です。否定的な言い方は暗い感じがする一方、肯定的な言い方は明るい感じがします。できるだけ明るい印象にするためにも普段から肯定的な言い方を心がけましょう。肯定的な言い方をする人がまた会いたいと思われる。普段から肯定的な言い方をする癖をつけておきましょう。言い方も癖の一つです。時間はかかりますが意識をして癖にしてください。一旦肯定的な言い方をする癖がつけば考え方にも波及してポジティブ思考もできるようになります。肯定的な言い方をすればするほどあなたは魅力的に映るようになります。肯定的な言い方をする人がまた会いたいと思われるのです。否定的な言い方より肯定的な言い方を心がける。また会いたいと言われる人になる30の方法。その16。共感してくれる人には再び会いたくなると思う法則がある。いい出会いをしたいならポイントは共感にあります。相手の話を聞きながら共感できるところを探しましょう。共感できるところを探すときにはイメージをすることがポイントです。相手の話を聞きながらイメージを浮かべると頭の中で追体験ができて共感しやすくなります。共感できるところが見つかればあとは簡単です。目をキラキラさせながらわかりますとうなずいてください。あなたと同じ気持ちですと言わんばかりの表情をすることが大切です。目をキラキラさせていると相手は自分の気持ちを分かってくれたと感じて喜んでくれます。人は共感してくれる人には再び会いたくなると思う法則がある。人は誰でも共感されたがっています。自分の話に共感してもらえると誰でも嬉しく感じます。心が癒やされたりほっと安心したりなぜだか元気が出てきたりします。共感してもらえるだけで深く感動して涙がこぼれ落ちることもあります。共感すればするほど相手は嬉しくなってどんどん話してくれるようになるでしょう。共感してくれる人には再び会いたくなると思う法則があります。自分の話に共感してもらえると相手のことが印象深く残って忘れられなくなります。誰でも共感できるところが一つはある。共感できるところが一つもない。そう思うこともあるかもしれませんが誤解です。確かに相手とは立場も価値観も違うかもしれませんが想像することならできるはずです。どんな話であっても共感できるところは一つくらいあるはずです。 100% 共感できなくても構いません。 1% でいいのです。 1% でも共感できればわかりますと言えます。相手の話に全て共感する必要はなく少し共感するだけでいいのです。共感すればするほどまた会いたいと思ってもらえる。さあ共感できるところを見つけようと考えながら話を聞かせてもらいましょう。納得できないところはそのままにしておいて OK です。納得できませんと反論するのではなくさらりと流しましょう。あなたは共感できるところだけ反応を示せばいいのです。宝探しをするような感覚で共感できるところを見つけていきましょう。共感すればするほどまた会いたいと思ってもらえるのです。一つでもいいので相手の話に共感できるところを見つける。目をキラキラさせながらわかりますと言う。また会いたいと言われる人になる30の方法。その17。人のためにお金を使えば運となって跳ね返ってくる。親しくなりたい人がいるなら人にお金を使うことです。節約するのもいいですが節約ばかりではお金を抱え込んだままになります。お金を抱え込むと人付き合いの運も流れ込んでこなくなります。人にお金を使うのはもったいないと思うかもしれませんが思い違いです。人にお金を使わない方がもったいない。人にケチケチしていると自分で自分の首を絞めることになります。人にお金を使わないとあなたのところでお金の流れが止まります。止まったお金は腐っていき異臭を放ち始め周りにいる人は逃げていきます。貯金額が増えていく代わりに人付き合いの運が下がっていくのです。大切な人にお金を使うことは無駄遣いではなく投資。人にお金を使うことを無駄遣いと思わないことです。もちろん闇雲に使うのはよくありませんが大切な人にお金を使うことは無駄遣いではなく投資です。お金は使うためにあります。自分のために使うのもいいですが人のために使ってください。人のためにお金を使えば運になって跳ね返ってきます。時には倍になって返ってくることもあるのです。人にお金を使っていけばご縁も長く続く。人にお金を使うことはボランティアで寄付するようなものです。お金がなくなっているように思えますがそう見えるだけであってきちんと役立っています。お金が絆、信仰、思い出といった形に変わっています。精神的な財産に変わっています。いかにお金を深い有効に変えていくかです。人にお金を使うからご縁が続きます。人にお金を使っていくからご縁も長く続くのです。 人のためにお金を使う方法はたくさんある。人のためにお金を使うことは投資の一つです。人のためにお金を使う方法はたくさんあります。贈り物にお金を使いますでしょう。迷ったら高い方を選ぶのが正解です。奮発した分だけ運になって帰ってきます。お祝い事があればご馳走することも大切です。ちょっとリッチなレストランでフルコースをご馳走してみるのもなかなか粋な試みです。笑顔で楽しいひとときを過ごせるでしょう。美味しい食事でお腹を満たせば二人の心も満たされます。お金をかけて会いに行くのも素晴らしいことです。交通費がかかったらこんなに使ってもったいないと悲しむのではなく、これだけ運がアップするねと喜びたい。交通費をかけて会いに行くと遠いところから来てくれてありがとうと喜ばれます。交通費をかけた分だけ人付き合いの運になって帰ってきて二人の関係発展につながります。後悔することがあってもこれでよかったと思うことです。前向きに受け止めることです。これでよかったと思えば失敗経験が人生の授業に変わり大切な教訓が得られます。あなたが人にお金を使うことで人付き合いの好循環のサポートできる。できるだけ人にお金を使わないではなく、できるだけ人にお金を使っていくを心がけたい。人にお金を使っても消えません。お金が人の中をぐるぐる巡っているだけです。あなたが人にお金を使うことで人付き合いの好循環のサポートできます。運の好循環が始まればあなたの人生も好循環になります。人のためにお金を使ってお互いの運を上げていく。また会いたいと言われる人になる30の方法。その18。忙しい人にはもう会いたくない。充実している人にはまた会いたい。いい出会いをしたいなら忙しいはキンクです。せっかくいい人と出会えても忙しいという言葉が登場すると出会いの好印象を妨げるからです。あなたが次のセリフを言われたときどう感じるでしょうか。仕事に追われていて忙しい。毎日忙しくてほとんど休日がない。忙しくて死にそうです。過労死にをしても不思議ではありません。仕事のできる人であり多くの人から必要とされ社会の役に立っているのでしょう。仕事で忙しいのは大いに結構ですが、それを露骨にアピールするのはよくありません。私には余裕がありませんと言っているようなもの。忙しいという言葉はネガティブキーワードです。忙しい人と一緒にいるとなぜだか元気を奪われていきます。忙しい話は聞いているだけで焦る気持ちが伝わってきて落ち着かなくなります。忙しいを連発する様子は余計な仕事を増やさないでほしい、私を誘わないでほしいというニュアンスにも聞こえます。また会いたいと思っても相手が忙しい忙しいと言っていると誘いにくくなります。余計なプレッシャーを与えることになる。お忙しそうですねでそのままご縁が終わりになってしまうのです。忙しいは充実していると言い換えれば OK。 あなたの日常会話にはどのくらい忙しいが登場していますか。いい出会いをしたいなら忙しいはキンクです。周りから引っ張りだこで自分は人気者だというアピールで忙しいと言っているなら逆効果なので今すぐやめることです。自分では普通に話しているつもりでも忙しい忙しいと言っていると相手は驚いて引いてしまいます。忙しいと言いそうになったら別の言葉で言い換えましょう。充実しているです。例えば毎日忙しいですなら毎日充実していますと言い換えます。仕事が忙しいなら仕事が充実していると言い換えればいい。充実という言葉はポジティブキーワードです。充実しているという言い方なら相手に威圧感を与えることはありません。むしろキラキラしている様子が相手に伝わるでしょう。充実した日々を送っている人には輝きがあります。充実している人はその後の成長が気になることもあってまた会いたくなるのです。忙しいは禁句にする。忙しいという言葉は充実していると言い換える。また会いたいと言われる人になる30の方法。その19。好きなことを聞いてくれる人はなぜか好きになってしまう。相手にどんなことが好きか聞いてみましょう。好きなことを聞くだけでいいのです。例えば趣味の話題が出たとします。相手の趣味が読書とわかればどんな本がお好きですかと掘り下げて聞いてみましょう。好きな作家、好きなジャンルの本など相手はニコニコしながら答えてくれるはずです。相手が映画好きとわかればどんな映画がお好きですかと掘り下げて聞いてみましょう。ニコニコしながらあれこれ答えてくれるに違いありません。相手が美術鑑賞が好きとわかればどんな作品がお好きですかと掘り下げて聞いてみましょう。待ってましたと言わんばかりにたくさん答えてくれるはずです。好きなことに関しては誰でもおしゃべりになる。好きなことに関しては誰でもおしゃべりになります。たとえ口下手な人でも口下手なりにたくさん話してくれます。好きなことは興味関心の中心であり専門分野です。話すネタが山ほどあってテンションも高くなるのでついたくさん話してしまいます。好きなことを話していくうちにだんだん相手の機嫌も良くなっていくでしょう。頭の中で好きなことの想像が広がると嬉しい気持ちが顔に出てニヤニヤしてしまいます。人は誰でも自分の話を聞いてくれる人に対して好意を持ちます。ましてや好きなことを熱心に聞いてくれる人ならさらに好感を持ってしまうのです。好きなことを聞くインタビュアーになる。好きなことなら何でも構いません。どんな食べ物が好きですか。どんな人が好きですか。どんな本が好きですか。どんなスポーツがお好きですか。休日はどんな過ごし方が好きですか。どんどん好きなことを聞いていきましょう。好きなことが分かればさらに掘り下げて聞いてみると話が広がっていくのでなお良好です。例えるなら好きなことを聞くインタビュアーになるということです。自分の好きなことを聞いてくれる人はなぜか好きになってしまうのです。相手の話は折らないこと。話を聞くときの態度も大切です。笑顔でうなずきながら聞きましょう。話は折りません。相手の話は全て受け入れ、全て肯定して、全て賛成します。細かいことは気にしません。少しくらい納得いかないことがあっても聞き流しましょう。コメントを挟むなら前向きなコメントだけにします。素敵、素晴らしい、羨ましいといったコメントで背中を押せばますます饒舌になるでしょう。この時目をキラキラさせながら話を聞けば完璧です。いつの間にか相手はあなたのことを好きになっているのです。相手に好きなことを聞いてみる。また会いたいと言われる人になる30の方法。その20。自分の名前を呼んでくれる人にはまた会いたくなる。また会いたいと思われる人になるためには名前がポイントです。自分の名前ではありません。相手の名前です。自己紹介や名刺交換で相手の名前が分かればすぐ名前を使い始めましょう。 相手の名前がわかればすぐさま積極的に出していきましょう。例えば会話で積極的に出していくのがいいでしょう。自分の名前を呼ばれると誰でもドキッとします。尊重されていると感じるからです。名前を呼ぶことは相手の存在を認め尊重を示すことになります。相手を大切にするということです。相手は自分が尊重されている、自分の存在を認められていると感じて嬉しくなります。名前を呼んでくれる人に好感を持つ。会話に名前を含めるのは簡単です。セリフの前後に相手の名前を加えるだけです。すごいですねとシンプルに言うより、すごいですね〇〇さんというようにします。どこに住んでいらっしゃるのですかではなく、〇〇さんはどこに住んでいらっしゃるのですかと聞きます。どうですかと聞くのもいいですが、〇〇さんはどうですかと聞くようにします。意識すれば今日からすぐ取り組めます。あなたが名前を呼ぶとすんなり相手の懐に入っていけます。名前を呼んでくれる人には心を開きやすくなり、自然と好感を持ってしまうのです。初対面から相手の名前は呼び始めていい。初対面で名前を呼ぶのに抵抗を持つ人もいるかもしれませんが、誤解です。初対面から名前を呼ぶことは失礼なことではありません。名前は呼ぶためにあります。名前を呼ぶことは相手の存在を認め尊重を示すことになるのですから、むしろ積極的に名前を呼んでいくのが正解です。照れや恥ずかしさを感じる人もいるかもしれませんが、勇気を出してください。名前を呼ぶのが恥ずかしいと思うより、名前を呼ばなかったら恥ずかしいと思うようにしたい。普段から心がけ、当たり前のマナーとして習慣づけておきましょう。あなたが相手の名前を呼ぶと相手もあなたの名前を呼んでくれるようになる。相手の名前は会話における最重要キーワードです。積極的に相手の名前を呼んでいけば相手の心を動かせます。名前を呼べば呼ぶほど好印象を与え、相手の記憶にも残ります。あなたが相手の名前を呼ぶと相手もあなたの名前を呼んでくれるようになります。お互いが名前を呼び合う関係になれば、仲良くなるのは時間の問題です。自分の名前を呼んでくれる人にはまた会いたくなるのです。会話の中で積極的に相手の名前を使っていく。また会いたいと言われる人になる30の方法。その21、謙遜もほどほどが大切。過度の謙遜は悪印象につながる。人付き合いでは謙遜が大事と言われています。ガツガツでしゃばって威張るより控えめでつつましく振る舞った方が上品に映ります。横柄な人より謙虚な人の方が好印象で人から好かれるのは言うまでもないことでしょう。しかし謙遜が大事とはいえ、過度になると話が変わります。謙遜も過度になるのはよくありません。過度の謙遜は相手に不快感を与える原因になるからです。過度の謙遜は悪印象につながる。素晴らしいですねと褒められたとき、素晴らしくも何ともありませんと言う。仕事が早いですねと言われたとき、そんなの嘘です。少しも早くありませんと言う。字が綺麗ですねと褒められたとき、全然綺麗じゃありません。下手くそな字で嫌になりますと言う。成功おめでとうと祝ってもらったとき、バカなこと言わないでください。成功でも何でもありませんと突っぱねる。心当たりがあれば要注意です。これらはどれも過度の謙遜です。控えめに振る舞ってはいるものの、すっきりしない印象があります。相手は褒めているのになんだかなとモヤモヤした気持ちになるでしょう。これでもかというほど露骨な謙遜はかえって品位を下げてしまいます。過度の謙遜はもはや否定になる。謙遜も過度になるともはや否定になります。自分の発言を否定されると誰でも気分が良くありません。相手に脳を突きつけるためストレスを与え、不快感につながります。また過度に謙遜すると自信のない様子も出てしまいます。遠慮ばかりしている様子は、私は自分に自信がありませんと言っているようなもの。弱々しく頼りなく自己肯定感が低い印象を与えます。謙遜がエスカレートすると悪印象につながりかねないのです。謙遜はほどほどが大切。謙遜はほどほどが大切です。褒められたら素直にありがとうございますということを心がけましょう。認められたら素直に嬉しいですと喜びを表現するようにしましょう。過度の謙遜が口癖になっている人は注意してください。口癖になっているなら早めに改善を心がけるのが得策です。謙遜するなら感謝をしてからにする。謙遜するなら一旦感謝してからにするのがスマートです。例えば仕事が早いですねと褒められたとします。ありがとうございます。でもまだ改善できるところがありそうです。一旦相手の言葉を受け入れてから謙遜すれば自然に聞こえます。またある時仕事の成功を称賛されたとします。ありがとうございます。でも少し運が良かっただけです。運のおかげということにすれば嫌味がなくスマートに聞こえるでしょう。上品な謙遜になるのです。謙遜はほどほどにする。謙遜するなら感謝してからにする。また会いたいと言われる人になる30の方法。その22、悪口と無縁の人がまた会いたいと思われる。また会いたいと思われる人になりたいなら、悪口に注意してください。一切の悪口を禁句にすることです。悪口は好印象を帳消しにする悪癖です。どれだけ容姿が良かろうと、どれだけ話術が卓越していようと、悪口を言ってしまうと全ての好印象がダメになります。悪口を言えば言うほど警戒される。人の悪い点を話題に挙げて笑いのネタにするのは下品です。悪口は不快感を与えます。本人に聞こえていないから大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、そういう考え方はよくありません。悪口を言われていい気分になる人はいません。自分がされて嫌なことは自分もしないことです。悪口という行為そのものが下品です。悪口を言って自分はスカッとするかもしれませんが、聞いている相手は不快に感じます。また悪口を言っていると相手はますますあなたを警戒します。私もいつか嫌われたらこんな風に悪口を言われるのだろうな。悪い不安が出てきて緊張してしまい警戒してしまいます。この人とはあまり関わらないでおこうと距離を置かれます。また会いたいどころかもう会いたくないと思われるようになるのです。悪口を言った代償は必ず自分に跳ね返ってくる。普段から悪口を言う癖があるなら今すぐ直すことです。場が盛り上がったとしてもあくまで一時的です。悪口を言った代償は必ず自分に跳ね返ってきます。悪口を言えば言うほど警戒されます。また会いたいどころかもう会いたくないと思われるようになるでしょう。同意することは悪口を言ったのと同じことになる。悪口について注意したいのは言うことだけではありません。 同意することにも注意してください。相手があなたに悪口の話を振ってきて、そう思うよね、と同意を求めてくることがあります。この時、そうだね、と同意するのはよくありません。相手が言った悪口に同意すると、悪口を言ったのと同じことになります。直接的に悪口を言っていなくても、間接的に悪口を言ったことになるのです。うなずくのも NG です。うなずきも同意のサインになります。言葉を発していなくても、一回うなずくだけで同意したことになり、悪口を言ったのと同じことになります。悪口の同意を求められたら、ごまかすのが賢明。相手から悪口の同意を求められたときは、うまくごまかしましょう。どうでしょう。私にはわからない。何とも言えません。ちょっとそういうのは勘弁してください。適当に話を濁して、そそくさとその場を去るのが賢明です。悪口と無縁の人がまた会いたいと思われる。また会いたいと思われる人になりたいなら、悪口を排除しましょう。人生に悪口は一つも必要ありません。悪口を言わないように徹底すると、あなたの好印象を下げる要素を減らせます。悪口と無縁の人がまた会いたいと思われるのです。悪口は言うことも同意することもしない。また会いたいと言われる人になる30の方法。その23。興味がないは初対面で禁句にしたい一言。初対面で禁句にしたい一言があります。興味がないです。日常的な言葉ですが、使い方には注意が必要です。とりわけ初対面では注意した方がいいでしょう。相手と話をしていると興味のない話題が出ることがあります。音楽の話題、旅行の話題、映画の話題、スポーツの話題。面白くない、関心もないと思う話題が出ることがあるでしょう。この時、興味がないというセリフで切り捨てないことです。わからないならまだいいのです。わからないことはあって当然です。わからないと言えば相手は親切に教えてくれるでしょう。わからないところを質問することで相手も嬉しくなって、ますます会話も盛り上がるはずです。しかし、興味がないはよくありません。興味がないは話題を切り捨てる言葉だからです。興味がないは話題を切り捨てる言葉。興味がないはわからない以上に否定が強い言葉です。自分にとっては正直な一言かもしれませんが、相手にとってはショックな一言です。興味がないと言われたら、相手はそれ以上話を続けようがありません。話題を変えざるを得なくなります。興味がないという一言は、あなたの話はつまらないと言われているようにも聞こえます。相手のコミュニケーションセンスを傷つけてしまいます。相手はテンションが下がって会話の流れが悪くなるでしょう。とりわけ初対面の会話で興味がないという一言が登場すると、確実に印象が良くありません。ああ、そうですか。楽しく話をする気がないのでしょうか。ご縁がありませんでしたね、となります。会話が途切れると、ご縁も途切れてしまいます。正直とはいえ、禁句にしたい一言なのです。興味のない話は、興味が出るような聞き方を心がける。知らないことやわからないことがあるのは恥ずかしいことではありません。興味がないと相手の話を切り捨てることが恥ずかしいのです。興味のない話であっても、興味が出るような聞き方を心がけましょう。興味が出るようにするためには、上手に質問をしてみることがポイントです。それはどういう意味なんですか？どういう内容なんでしょうか？素人なので、詳しく教えてください。わからないなら、教えてもらうようにしましょう。最初は、興味がなくても、詳しく話を聞いて内容が理解ができると、だんだん興味が出てきます。自分にとって、わからない話でも、謙虚な姿勢で教えてもらうようにすれば、スムーズに会話を続けていけます。興味がないを禁句にする。興味のない話は、興味が出るよう上手に質問をしていく。また会いたいと言われる人になる30の方法。その24。次に会う口実をうまく作れば、また会いたくなる。また会いたいと思われる人になるためのポイントの一つ。それは次に会う口実を作ることにあります。次に会う口実を作ることはそれほど難しくありません。相手が気になる何かを作り出せばいいのです。人は誰でも自分が進めたことはその後が気になるもの。ましてや自分が進めたことは責任も感じるため気になって仕方ありません。忘れようにも忘れられない。心の中で引っかかり自然と相手から気にかけてもらえます。この心理作用を生かすことでまた会いたいと思ってもらう状況を作り出せます。相手に勧められたことは試してみることを宣言する。例えば相手から面白い映画を教えてもらったとします。普通にありがとうございますと感謝するのもいいですが、ここでさりげなく次のセリフを言ってみます。早速今週中に見てみますね。今度会った時に感想を伝えますね。こういう言い方をすれば相手は自分がお勧めした映画の印象が気になります。今週中に見るといった具体的な言い方をすれば本気で見ようとしていることが伝わります。自分がお勧めしたことは少し責任も感じるため気になるもの。映画を見てくれたかな？どうだったかな？自然と気になってしまうためまた会いたくなります。相手からおすすめのレストランを教えてもらったとします。この場合も心がけることは同じです。早速、食べに行ってみますね。今から食べに行くのが楽しみです。今度会った時に感想を伝えますね。こういう言い方をすれば、相手は自分がおすすめしたレストランの印象が気になります。レストランに行ってくれたかな？気に入ってくれただろうか？と気になって、また会いたくなります。このタイミングで、今度感想を伝えるので、また会いませんか？と誘えばスムーズに了承してもらえるでしょう。自然な感じで次に会う口実を作れます。相手に勧められたことは、試してみることを宣言することが大切なのです。次に会う口実を作るときは、さりげなくがポイント。次に会う口実を作るときはさりげなくがポイントです。話の流れに沿ってさりげなく口実を作ると相手も自然に聞き入れてくれます。相手はその後が気になると思いそわそわします。そしてまた会いたいと思うようになるのです。さりげなく相手が気になる状況を作り出して次に会う口実を作る。また会いたいと言われる人になる30の方法。その25。夢を持っている人にはまた会いたいと思わせる力がある。また会いたいと思われる人は夢があります。将来叶えたい願いがあって実現のために日頃からコツコツ取り組んでいます。うまくいかないことがあっても諦めません。どこかに必ず突破口があると信じています。解決策を見出し、壁を乗り越えます。自分にできることから取り組んでいて少しずつ夢に近づいています。夢を持っていると夢に関係した話ができます。こんな夢がある。将来はこうなりたいという未来の話をすると相手をワクワクドキドキさせることができる。 夢を持っている人はいつも生き生きしていてキラキラした雰囲気が漂っています。ポジティブなオーラが出ていて一緒にいて居心地がいい。夢を持っていると相手からそういえばあの夢はどうなったのだろうと気にかけてもらえます。夢の続きが気になってまた会いたいと思われるようになるのです。夢なんてくだらないという人こそくだらない。あなたには夢がありますか？夢を持つなんてくだらないと思わないことです。夢なんてくだらないという人こそくだらない。小さなことでもいいので将来こんなことを実現したいという夢を持ちましょう。大きな夢もいいですが小さな夢も悪くありません。小さな夢であってもダイヤモンドのような輝きがあります。実現するかどうかは別としてまず夢を持つことが大切です。夢を持つだけで人生の羅針盤が手に入る。夢とは何か？夢とは人生の羅針盤です。夢があるということは生きる方向性が定まっているということです。夢を持つと進むべき方向が定まるため生き方が上手になります。あなたの潜在的な力が目覚めポジティブなパワーが生まれるようになります。夢があるおかげで日常生活がより華やかに見えるようになります。夢を叶えるために長生きしたくなります。肉体的にも精神的にも力強く生きられるようになります。夢を持つだけで様々なプラス効果が生まれるのです。夢を持つ。また会いたいと言われる人になる30の方法。その26。また会いたいと思われる人は話を切り上げるタイミングが絶妙。また会いたいと思わせたいなら話を切り上げるタイミングを工夫しましょう。話を切り上げるタイミングは自由ですが、だからこそセンスが要求されます。あなたならどんなタイミングで話を切り上げますか？普通はたっぷり話し切ってから切り上げることが多いのではないでしょうか。もちろん話し切ってから切り上げるのも悪くありません。あれもこれも心ゆくまでたっぷり話し切るのはさぞ気持ちがいいでしょう。話し切った後は一仕事を達成したような気持ちになれます。しかしまた会いたいと思わせたいならここに検討の余地があります。話し切ることは良いことに思えますが、そうとは限りません。心ゆくまで話し切ると寝たきれの状態になります。会っても話すことがないという状態になり、しばらく会わなくていいねとなって次に会う約束もしにくくなります。楽しかった印象は残るものの、また会いたいと思わせる力が弱くなる。また長時間のコミュニケーションは体力も使います。また話し切った後は体力の消耗も激しいため疲労感が伴って後味も悪くなりがちです。良かれと思って話し切ってしまうと皮肉にもかえって関係が遠ざかる結果になるのです。また会いたいと思われる人は話が盛り上がったところで切り上げる。また会いたいと思われたいなら話を切り上げるタイミングを工夫しましょう。話し切ってから切り上げるのではありません。話が盛り上がったところで切り上げるのです。話が盛り上がったところで切り上げると話足りないという気持ちになります。中途半端な感じになって少しモヤモヤした感じになりますが、これが大切です。あえて意図的に消化不良の状態を作り出し、惜しいという気持ちにさせます。続きの話がしたくてムズムズするでしょう。話の途中で切り上げるので、まだ体力が残っていて、お互い元気なままでお別れできます。話の続きがしたいと思うようになるので、また会いたいと思われるようになるのです。話のネタを話し切るわけでもないため、なおさらまた会いたいという気持ちになります。話が盛り上がったところで切り上げるのは、なかなか心苦しいことですが、ここが正念場です。話が盛り上がったところで話を切り上げる方が、ご縁が長続きするのです。話し切ってから切り上げるのではなく、話が盛り上がったところで切り上げる。また会いたいと言われる人になる30の方法。その27。出されたお茶を飲み干して帰る人が愛される。相手先に訪問した際、お茶を出されることがあります。夏場であれば冷たいお茶が多く、冬場であれば温かいお茶が多いでしょう。出されたお茶を一口も飲まずに帰っていませんか？もちろんマナー違反ではありませんが、少し気になるポイントです。お茶を出すにも手間がかかる。お茶を出すだけとはいえ、手間がかかります。お茶を出す側になってみると、その手間がよくわかるでしょう。夜間に水を注ぐ。お湯を沸かす。茶葉をこす。湯飲みを準備して注ぐ。お盆に乗せて運ぶ。いくつかのステップを経ています。それぞれ小さなことですが、いくつかのステップがあり、正しいプロセスがあります。時間と労力をかけて出したお茶を一口も飲まないで帰られると、もやっとした感じになります。自分のかけた労力が無駄になったように感じて、残念な気持ちになるのです。相手に悪気がない分だけ、気持ちの整理が難しいところです。一度お茶を作って出した経験をしてみる。お茶を作って出した経験がないなら、社会勉強のつもりで一度体験してみてください。夜間に水を入れるところから始めてください。一杯のお茶を作るだけであっても、なかなか手間がかかって大変です。手間をかけて出したお茶を一口も飲まないで帰られた時の残念な気持ちがよくわかるはずです。ペットボトルのお茶を出していることもあるでしょう。既製品のお茶であれば湯飲みに注ぐだけなので、ほとんど手間がかかりません。たとえそうだとしても、少なからず手間をかけていることには変わりありません。わずかながらお茶代もかかっています。そこにはどうぞお召し上がりくださいという優しい気持ちの表現があります。出されたお茶は飲み干してから帰る。出されたお茶は飲み干してから帰るようにしましょう。話をしながらちびちびいただきます。余ったお茶は帰り際に一気飲みでも構いません。最後の一滴までお茶を飲み干せば、お茶を出した甲斐があったと喜んでくれます。しっかり飲み干すことで美味しくいただきましたという意思表示になります。別れ際にお茶が美味しかったですと言えばなお好印象です。別れた後気持ちのいい余韻が残るのです。喉が渇いていないなら一口だけでも飲む。喉が渇いていないなら半分だけでも飲んでおくといいでしょう。喉が渇いていなくても水分呼吸と思えば飲みやすくなります。体調が優れないなら一口だけでも構いません。尿意が心配ならお別れしてからトイレに駆け込めばいいことです。出されたお茶をきちんと飲み干す人が愛される。できるだけ相手の気遣いに応える努力をしましょう。気遣いに応えることで印象がアップしてご縁が続きます。お茶を飲むだけですから簡単ですね。出されたお茶を飲み干して帰る人が愛されるのです。お茶を出されたら帰り際でもいいので飲み干してから帰る。また会いたいと言われる人になる30の方法。その28。また会いたいと言うからまた会う機会に恵まれる。別れ際に何を言うかです。相手とまた会いたいならまた会いたいときちんと言うことです。 少し恥ずかしいフレーズかもしれませんが、ためらっていてはいけません。ストレートな一言ですが、だからいいのです。また会いたいと言えば言葉の通りの意味が伝わります。あなたの思っていることがストレートに伝わります。あなたと楽しい時間を過ごせました。お会いできてよかったです。といった好意的な意味も伝わります。コミュニケーションはきちんと言葉に出して言うことが大切。自分から言葉に出して言わないと曖昧な関係のままが続きます。また会える機会に恵まれるとは限りません。自然に消滅するかもしれません。もう二度と会えない可能性もゼロではありません。もじもじしていると相手はもう会いたくないのかなと誤解します。心の中で思っているだけでは伝わりません。黙ったままではあなたの気持ちが相手に伝わりません。以心伝心に頼るのは時代遅れです。テレパシーで伝わるなら誰も苦労しません。きちんと言葉に出して言うことがコミュニケーションの基本です。相手から言われるのを待たないこと。相手からまた会いましょうと言ってくれるのを待たないことです。待ちの姿勢では関係発展も止まったままになります。あなたからまた会いましょうということで関係発展につながります。相手が言ってくれるとは限りません。むしろ言ってくれないことの方が多いでしょう。常に自分から先に言うことを心がけましょう。話が進んだらすぐ具体的な日程を決める。遠回しの言い方ではなくストレートに伝えることがポイントです。また会いたいならまた会いたいと伝えましょう。相手が快諾の返事をしてくれれば次の瞬間が大切です。状況が許すならさっとスケジュール帳を出して早速その場で次に会う予定を決めてしまいましょう。夢を実現するならスピードと行動力です。具体的な行動を見せることで建前ではなく本音であることが伝わります。具体的な行動を起こすからそれが実現できます。〇〇日の〇〇時はいかがですか？具体的な日時を決めるのが難しいなら大まかな予定だけでも決めておくことです。縁結びの神様も積極的でよろしいと褒めてくれるでしょう。また会いたいと言うからまた会う機会に恵まれるのです。きちんとまた会いたいと言葉に出して言う。また会いたいと言われる人になる30の方法。その29。また会いましょうと誘われた時は0秒で快諾しよう。また会いましょう。相手からそう誘われた時、心がけたいポイントがあります。快諾のセリフではありません。快諾までの時間です。こちらから誘う前に相手から先に誘ってくれました。また会いたいと誘ってくれたということは、また会いたいと思ってくれている証拠です。大変光栄なことです。あなたも相手にまた会いたいと考えているなら迷うことはありません。ぜひ快諾の返事をさせていただきましょう。快諾であればどんなセリフでも OK です。もちろんです。ぜひ会いましょう。私も同じことを考えていたところです。ニコニコしながら快諾すれば相手も喜んでくれます。次に会う約束もスムーズに決まり、ますます仲を深めていけるでしょう。快諾のセリフも大切なのは快諾までの時間。快諾のセリフも大切ですが、もっと大切なことがあります。快諾までの時間なのです。いかに早く返事をするかです。よくあるのが数秒間の沈黙です。3秒ではいけないのです。3秒は考えたことになります。3秒は一瞬ですが、侮れません。3秒間の沈黙の後に快諾すると、相手は今、ちょっと迷ったね、少しためらいましたね、と思います。せっかく快諾できても余計な誤解を与えます。恋人から私のこと好き？と聞かれたとき、3秒間の沈黙の後好きだよ、と答えるとモヤモヤするのと同じです。かえって恋人の不安を助長させてしまうでしょう。たかが3秒、されど3秒。4秒以上の間を空けるのは言語道断です。4秒以上の沈黙の後に快諾すると仕方なく快諾した、と誤解されるでしょう。ご都合が悪そうなので、やっぱり会うのはやめましょう、となるでしょう。したがって、快諾の返事は早ければ早いほどいい。3秒より2秒です。2秒より1秒です。理想は0秒です。相手からまた会いましょうと誘われたときは0秒で快諾することが大切です。また会いましょうと誘われたときは0秒で快諾する。また会いたいと言われる人になる30の方法。その30。また会いたいと思われる人は気持ちの言い別れ方をして心地よい余韻を残す。また会いたいと思われる人になりたいなら別れ際に配慮しましょう。出会った瞬間は第一印象につながるため慎重になる人が多い一方、別れ際は油断しがちです。別れ際に緊張が緩んで失態を犯すと台無しです。別れ際は出会った瞬間と同じく出会いの印象を決める大事な部分です。せっかく楽しく会話ができても別れ際が荒っぽいと好印象が半減してしまうのです。気持ちいい別れ方の3つのポイント。心がけたいのは気持ちのいい別れ方です。少しでも気持ちのいい別れ方になるよう態度や言葉で表現していきましょう。気持ちいい別れ方は次の3つがポイントです。1. 喜びと感謝を伝える。まず心がけたいのは喜びと感謝を伝えることです。今日は楽しかったです。お会いできてよかったです。とてもいい時間を過ごせました。おかげで今日はいい一日になりました。次に会うのが楽しみです。またお会いできる日を楽しみにしています。喜びや感謝をたっぷり表現しましょう。出会いを肯定するセリフを言いましょう。思うのではなくきちんと言葉に出して伝えます。喜びと感謝の言葉を伝えれば相手も会えてよかったと思ってくれます。話している最中少しくらい不自然な点があっても別れ際が美しければ好印象で締めくくれます。別れた後気持ちのいい余韻が残るのです。 2. 握手をする。状況が許すなら別れ際に握手をしましょう。握手はスキンシップでありボディランゲージです。握手によって楽しかったです、素晴らしい出会いでした、また会いましょうといったメッセージを伝えられます。手がつながると心もつながります。心がつながるからまた会いたいと思ってもらえます。 3. たっぷり笑顔を見せる。たっぷり笑顔を見せましょう。笑顔に勝る喜びの表現はありません。笑顔があるとポジティブな感情が倍増してますます効果的です。余韻がいると自然と相手の記憶にも残る。恥ずかしく感じるかもしれませんが勇気を出してください。恥ずかしがらずストレートに伝えるのが一番。せっかくスマートなセリフももじもじしているときちんと伝わりません。はっきりストレートに伝えた方が相手の心に響き渡り心地よい余韻が残ります。 余韻がいいと相手の記憶にも残ります。相手は出会えてよかったと思ってくれ、また会いたくなるのです。別れ際、好印象の一言で気持ちのいい余韻を残す。また会いたいと言われる人になる30の方法。まとめ。その1。楽しませるより不快にさせないことに重点を置く。その2。また会いたいと思わせる方法を難しく考えすぎない。その3。一部に悪印象があっても別のところで補って総合的な印象を上げていく。その4。名前の読み方がわからないときは名刺交換の直後に聞く。その5。シワや汚れに見慣れていないか自分を振り返る。その6。会ってから別れるまでずっと笑顔を心がける。その7。相手と共通点を見つける。その8。相手の話は途中で折らず最後まで聞く。その9。天気が悪くても明るく捉えた表現で話す。その10。相手の見えない努力に気づく。その11。心のドアは開けたままにしておく。その12。人づての話より実体験の話をする。その13。ポジティブ思考になる。その14。インタビュアーとして聞き役に徹する。その15。否定的な言い方より肯定的な言い方を心がける。その16。一つでもいいので相手の話に共感できるところを見つける。目をキラキラさせながらわかりますと言う。その17。人のためにお金を使ってお互いの運を上げていく。その18。忙しいは禁句にする。忙しいという言葉は充実していると言い換える。その19。相手に好きなことを聞いてみる。その20。会話の中で積極的に相手の名前を使っていく。その21。謙遜はほどほどにする。謙遜するなら感謝してからにする。その22。悪口は言うことも同意することもしない。その23。興味がないを禁句にする。興味のない話は興味が出るよう上手に質問をしていく。その24。さりげなく相手が気になる状況を作り出して次に会う口実を作る。その25。夢を持つ。その26。話し切ってから切り上げるのではなく話が盛り上がったところで切り上げる。その27。お茶を出されたら帰り際でもいいので飲み干してから帰る。その28。きちんとまた会いたいと言葉に出して言う。その29。また会いましょうと誘われた時は0秒で快諾する。その30。別れ際好印象の一言で気持ちのいい余韻を残す。